3月18日、おはようございます。藤原ひろです。藤原ひろのなんなんやろ。この番組は夫の帽子、友達の C さんとの雑談系ポッドキャスト番組です。今回はまずリッスンでいただいたコメントを紹介させてもらいつつ、 C さんのお仕事、翻訳家という職業についていろいろ教えてもらっています。後半は母親として仕事とどう向き合うかという話から、妊娠中ならではの話までたっぷり C さんについて掘り下げられた回になりました。前回の配信にリスンでコメントいただいてるんで。
あ、そうですか。
はい、まずそこから、読み上げで紹介させてもらってもいいですか。
はい、お願いします、
はい、まずモリッシーさんから。Cさん、おめでとうございます。くれぐれもお体大事に、というか通訳西条って言ってあります。
いや
はい、西条だそうです。
そんな
でも実際 Cさん頭いいからね。
頭良くない。
私らの中では一番いいよね。
そんなことない。
分からん、どういうどういう基準でそれは。
あ、でもそっか、帽子も頭いいしな。
いや、分からん、なんかそう、どういう基準でなんか そういう言い方をすると、うん、頭悪そうに聞こえるっていうのあるかもしれないけど。
え、どういうこと、どういうこと。
なんか
あ、な、人のこと頭いいって言ってるのが
とか、うん、漠然と言うと。
いや、まあ単純に、学校の成績とかで言ったら私一番下やと思いますよ。
勉強ができるってこと。
うん、そうそうそう、分かりやすく、
うん、それはすごい、
テストで。
そうっていうか別に。それはそうって。私がじゃなくて、私がじゃなくて C さんがってい
う。いやそんな意味ないんですよ。
でも C さん勉強が好きよね。
ああ、そうですね、新しいこと知るのは結構好きですね。
ね、その知的好奇心みたいなのがそっちに向いてる気がする、
うん、すぐ忘れちゃうけどね。
そうだね、なんか好奇心の向く方向がそれぞれ全然別って感じがしますね。
うん、
うん、
その中で一番 C さんがあの学業にすごい知ってる気がする。
学業っていうわけじゃないやろ。
なんか、
いや
ちゃんと本読んでノートに書くみたいなのが一番向いてる気がする。
うん、幅広い、
幅広い、はい、はい、というモリッシーさんのコメント、はい、と、あの、帽子はいいか、
いいと思うよ。
帽子はなんか
自分がコメント書いてるだけだから。
はい、ね、カッパさん、
カッパさん
からもコメントいただいてて、 C さんおめでとうございます、お体くれぐれもお大事にしてくださいね、だそうです。
わー、ありがとうございます。
もうなんか
すごい、
みんな
ちゃんと聞いてくれてあるんですね。
リスン界隈、この、はい、この方々はね、すごいもうご近所さんみたいな感じで聞き合ってる気がする。そして、お塩さんのクリスさんから、
はい、
Vlog を紹介いただきありがとうございます。イベント当日楽しかったですね。新作読み切り楽しみにしてます。 C さんおめでとうございます。お体をお大事に。我が家ワンワン見れるのでアカデミー賞の番組噛み締めながら拝見します、だそうです。
嬉しい。
はい、というわけで C さんね、大きいお仕事が終わりました。
まあ、大きいというかちょっとお祭り的なお仕事、ね、
お祭り的な、うん、すごい分かりやすい、みんなにも伝わりやすい仕事の内容ですね、今回は。
そうですね、楽しかったですね、うん、めっちゃ。
どうでした？
もうめっちゃなんかパニクってました。
忙しかったんですね。
すごいバタバタしてましたね。
お仕事話聞きたいです。
あの、今年のアカデミー賞は、
うん、
1時間早かったんですよ、開始が。
はいはい。
で、まあアメリカは夜なんですけど、日本やと朝8時からで、
はいはい、
で、まあ、3時間ぐらいあったんかな。で、うん、3時間ぐらい生中継はわがするんですけど、
うん、
その時には同時通訳者がつくんですよ。
はいはい、
で同時通訳の人がバーって訳して、それもすごいんですけど、
うん、
で夜9時から字幕版を放映するんですよ。
はいはいはいはい。
なのでまあそれまでに生で放送されたものに字幕をつけるっていう仕事だったんですけど、う
ん、どんな具体的にここやったみたいなとこあるんですか？
あーそう、とりあえず時間がないんで、
うん、
もうめっちゃ細かく切るんですよ。細かく細かく、はいはい、数分ごとに切って、
うん、
みんなで順番にやっていくっていう作業なんですけど、
はいはいはい、
でその数分やって、で、
うん、
チェッカーがチェックして、
うん、
で翻訳会社の人がチェックして、
うん、
でワウワウに納品するみたいな感じやって、
うんうん、いっぱいあるんですよ。じゃ
あで一人の翻訳者が2パート担当するっていう、その数分を、うん、
数分を、
で全部だから40人ぐらいでやったのかな。
うんうんうん、
チェッカーとかも入れて、でそれなんですけど、やっぱりその、うん、ジョークとか、
うんうんうんうん、
全然見たことない映画の話とか、
あ、はいはい、
なんかそういうハリウッドの内輪ネタとか、まあ
うん、
あのスピーチで感謝述べる時の個人名誰みたいなんとか、
はいはい、
分からへんことがいっぱい出てくるんで、
うんうん、
そういうのをお互いに聞き合いながらやるみたいな。
あー、
これ誰か分かりますみたいなこれ何言ってるか聞き取れますかみたいな感じで、
はいはい、
やってたんで、なかなかバタついてましたね。
自分のパートのことを他の人に聞いたりするっていう。
あ、そうですそうです。分からへんことがあったら、そうですね、まあ、幸い私がやったパートは、
うんうん、
分かるもんやったんでよかったんですけど、
はいはいはい。あ、逆にじゃあ、ね、誰かが質問してるのに答えたりもするんですか？
あ、そうですそうです。分かる、とりあえず分かる人が、
はいはいはい、
答えたりし、なんかそれのチームワークみたいなのが結構楽しかったですね、
はいはい、
そっ
か、
普段は一人作業なんであ
ー、そうだ。え、別に知り合いがいるわけでもないんですね。
あの、今まで仕事もらってる、ずっと仕事もらってる会社なんで、あの、
うんうん、
見知った顔は、あの、見知った名前はいっぱいあるんですけど、会ったことはないですね。はい、
ああ、そうかそうかそうか。あ、じゃあそういうお祭り的な時にちょっと交流あるかもぐらいの？
うん、あ、そうですね。普通、普段の翻訳でも、うん、エピソードごとに別の人がやったり、う
んうん、ああ、はいはい。
チェッカーがいたりするんで、あの、うんうん、接点は。
あるんか。
そのメッセージやり取りしたことある人とかはいましたけど、でも知らん人もいっぱいいたし、
はいはいはい、
うん、まあほぼほぼ初対面ですよね、みんな。
へえ、やっぱ楽しいんですか、そのテンパるけど。
楽しかったですね
そ
っか。そもそも私アカデミー賞がめっちゃ好きやから、
うんうんうん、
それ自体の、それを訳せるっていう楽しさもあるし、
うんうんうん、うん、
チームで仕事してる感
はいはいはいはい、はい、
もうギリギリやったし、ずっと時間もなんか終わった後の達成感とかも楽しかったですね。
逆に間に合わないとかあるんですか？
うん、なんか映像自体も遅れてたりして、結構ギリギリというか、まあ、
うん、
若干間に合わないこともありました
え、それ間に合わなかったらどうなるんですか
でもまあ最終的には9時からの放送はもう決まってるんで、
うんうん、
まあ、それには全然間に合うんですけど、
あ、
そのやっぱチェックの、ね、チェックの時間とか、うん、裏取りの時間とか、
はいはいはい、
結構かかるので。
あ、じゃあ間に合わないのしわ寄せはチェックが甘くなるっていう程度みたいな感じですか？
うん、まあその裏は取れてるけど根拠の記載が漏れるとか、うん、
あ、なるほど、
そういうのはあったかもしれへん。
はいはいはい、
でもかなり精度は良かったと思います。
へえ、そっかそっか、う
ん、すごいチェックのやっぱフィルターが多かったんで、
うん、うんうんうん、すごいですよね、うん、確かにそれ膨大な、なんかデータ量が必要な作業ってことですよね。
そうですね、そうですね、うん、やっぱ何言ってるか分からへんとかいうのは結構やばいですね、なんか困難
そっか、
やっぱ朝早い仕事は全然受け入れて、うん、受け入れなかったんで、今までその会社の会議とかも朝が 9時半以降じゃないと無理ですみたいな感じだったんで、
はいはいはい、
今回はもう娘より早く起きて仕事部屋にこもって、うん、もう旦那さんに全部任せて、
はいはい、
朝の送迎とかを、
うんうんうん、
なんかそれもちょっと初めてだったんで、
はいはいはいはい、
なんか娘が起きて、うん、お母さんはみたいになってて、
なるよな
泣いてんのを、うん、なだめて保育園に連れてってくれました。
あ、じゃあもう家の中にいないっていう感じで言ってたんですか？
なんかそうなりました ね。
そうしないと絶対来ますよね。
そうそうそう、ちょっと中途半端に出るとやばいなと思って。
うんうんうん、なんかいいですね、そういうお祭りあるの。
いや、祭りでしたね、本当に。来年もやりたいなって思いました、う
ん。翻訳会社ってどれくらいあるもんなんですか？
いや、どれくらいあるんやろ
う、うん、全然知らない。
やっぱ規模とかも、うん、私も全然知らないんですよね、正直。いくつかは知ってるんですけど、
そ、
う
ん、C さんがその会社に入った決め手みたいなのやったんですか？
もともとその会社が、うん、やってる学校に行ってたんですよ。
あ、なるほど。
でその学校で学んだ人が、うん、テストを受けて合格したら仕事がもらえるっていう仕組みなんで、
は
い
は
い、
なるほどね。
そういう形態の会社がいくつかあります。
へえ、じゃあ翻訳家になりたかったらそういう感じなんですか？
その字幕とかを作る映像翻訳っていう分野に関してはそれが一番近道なんじゃないかと思います、う
ん、へえ、なんか売り込みとかじゃなくてっていう感じですね、うん、じゃあもう勉強がま
さか、うん、昔は多分そうやったんでしょうけど、
うんうんうん、
だから芸能人とかの養成所とかと一緒やろ、
まあ、
そのまま
仕事のタレントみたいな
仕組みとしては確かに
学校で、
そうそうそう、
うん、
だって声優とかもそうじゃん。
声優も
学校とつながってる事務所とかにな
んでしょうね、うん、多分そうやと思う。
うん、なんか通訳学校とかも結構通訳エージェント兼ねてたりするので、うん、
はいはい、
そういうのはありますね。
その学校に決めた理由はじゃあ何やったんですか？
その学校に決めた理由は、
うん、
まあ、一番その最初に、
うん、
なんか見学場なんかに行ったのとかの、
はいはい、
それで面白そうやったんで。
ああ、え、他の候補はなかったんですか？学校の
他の候補もありました、うん、もう一つだけあったんですけど、
はいはい、
まあ、でもその時仕事をしてたんでやっぱ曜日とか、うん、その開校してる時間とか
で
決めたんちゃうかな、
はいはいはい、
通いやすさとか、
うん、
会社からの距離とか、
そっか、うん、そっかそっか、別になんかこう学校の特色がどうのとかじゃなくてっていう感じですね、じゃあ、
うん、まあ、でも選択肢が言うても2つぐらいしかなかったかな、その時に。
あ、
東京で通ってたんで、うん、東京で見ると、
へえ、東京でも2つしかないんですね、逆に。
当時はそうやったと思いますね。
そっか、
うん、大阪の方にもあったけど、
うんうん、全然調べたこともないよね。
まあ、なろうと思ってないからね。そういう、うん、そういう方向を志す人がいたら、
うん、
そういうルートがあるよっていう話、ね、
あるよって。え、Cさん、その翻訳のこと考え始めたんってどのタイミングでしたっけ？
翻訳自体は、
うん、
ずっと頭にはあって、まあ、大学生の時から、
うんうんうん、
まあ、翻訳のゼミとかも入ってたんで、
はいはいはい、
でも結局仕事は全然関係なく就職して、
うん、
で、その入った会社の 2,3 年目ぐらいです
かね。うん、そっか。
から翻訳学校に行き始めたんで。
へえ。
3年目かな。
それってもう、あれですか、翻訳の仕事をメインにしていこうって思って始めたのか、もう最初は興味みたいな感じだったのか、どうやったんですか？
ああ、転職目的の。あ、
もうがっつりと。
そうですね。
そっか。なんか、それを思うとすごい順調ですよね。それで、ちゃんと手に職みたいな感じ。
いやいや、全然順調じゃないです。
そうなの。
全然です。
うん、そうなの。
もっと頑張らなか。
どういう意味ですか、その。うん、
どういう意味っていうの。
順調じゃないっていう。
もっと頑張らなあかんと思う。
それは
思ったよりできてないってことですか？
そうじゃないですよ、別に。
仕事の取り方みたいな感じですか？
取り方、 いまいちそのずっとこのまま字幕の仕事がしたいのかどうかっていうのが、
はあ、
ちょっとブレたりするんですよね。
へえ。
その翻訳は翻訳やけど、
例えば戸田夏子っていう感じで、うんうん、そのもう映画その上映映画をいつか字幕つけるぞっていう思いやったんですけど最初は、はい、
うんうんうん、
今ちょっとそういうの、うん、なんか私ってやっぱね飽きっぽいんかな、うん、なんかいろんなとこに興味が向いちゃって
はいはいはい
全然違う分野
と字幕一筋で、
うん、
いや翻訳は翻訳、翻訳は絶対翻訳なんですけど、
うん、
字幕一筋っていう感じじゃないんですよね今の気持ちとしては。
違う翻訳の仕事に興味が出るってことですか？
うん、そうで、なんかそれで結構しばらく会社で実務翻訳してたじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
そう、なんかそれはそれで楽しかったし、
うんうん、
でもなんか今回その引っ越して会社辞めなあかんくなって、
うんうん、
どうしようみたいなこれからどうしよう私は
あ、じゃあ字幕の仕事はまあぼちぼちは全然続けるつもりはあるけど他に何かっていうのを考えるかもなっていう感じなんですか？うん、
そうですね。
その文字だけじゃなくてとかっていうのもあるんですか？
うん、それもありますね。なんかその字幕の仕事も上達してんのかなって思う時もあるしなんかこう、
うん、
今回でもでもすごい考えさせられたんですよ。やっぱ結構他の人との役の違いとかをパッて見れる機会でもあったんで、
う
ん、
はいはい、
あそういう風にすればいいんかみたいなのもあったし、
うん、
なんかその慣れてくると小手先のテクニックばっかり上達してるような気がする時があって、うん、
はいはい、
なんかうまくまとめるみたいな、
うんうんうんうん、
なんかこう見た目綺麗にまとめるみたいな、なんか、
うん、
ほんまにもっとこう追求せなあかんやろな、
は
あ、なんかそれが、
うん、
できひんなみたいな、できてへんなとか。
なんでしょう、それ結構んな何が大事なんで、感性が大事なんですかそれって？
いや結構感性だけでやっちゃってる気がします、私は。
あ、逆に、そっか、
うん、
へえ、
多分
じゃあ必要な
の、だから背景の文脈とかのその膨大なリソースのもとに、
うん、あ、じゃあ
知識量のもとになんかぴったり当てはまる言葉を見つけるみたいな、うん、そういうことじゃないか。
じゃあそのインプットをもっと頑張らないとダメってことですか？どうなんやろ、
分からん
だって頑張るってそれは何を頑張ったらいい？
訓練、
何を頑張ったらいいんやろ、
うん、
でも多分あんまりその今のその立場的に評価する人があんまりいないとかっていうことなのかなと思ったんですけ
ど、なんかそのあの四六時中、
うん、
今取り組んでる原稿のことを考えて、
うんうん、
で、
はい、
あの納期のほんまにギリギリまで最適な役を見つけるっていう人もいると思うんですよ、うん、
はいはいはいはい、
もう一旦ある程度できたっていうところからさらに精度を上げるために、
うん、
なんかでも今それができない環境の中で、
うん、
仕事をどれぐらい取るべきかっていうのも悩みどころでもあるし、
うんうん、
ほんまに最後の最後まで踏ん張れてるかなって、なんか悩みそう
だ
みたいな。
でも今はちょっとなんか厳しいんじゃないですか、その状況というか時期的には。
まあ自分一人の生活だけじゃなくなってるのが大きいですよね、多分。
というかまあそれこそ子供が大きくなってからとか、なんかそういう時にタイミングでもっとなんかもう一回コミットするみたいな人がいるじゃないですか。
うん、
その2、
まあ、そうですね、まあ、やめずには続けていきたいと思うんですけど、
うんうん、
うん、まあちょっとなんか私がブレてるんですよ、うん、いろいろ
、
やりたいこといっぱいあるし
そうなんでしょうね、
うん、ね、でも だから逆にちょうどいいんじゃないですか。そのめちゃくちゃ一つのことを追求するのは数年後になってしまうかもしれないけど、その間になんかすごいひとしきりブレてたらいいんじゃないですか。
今やからこそ。
そう、今やから、うん、あっちこっち手を出すっていう、ライトにしかできない時だからこそみたいな。
うん、あちこち本当手を出してるんでしょうね。
なんかその、うん、僕の友達というか知り合いというかの人が、
うん、
もう全然そんなに英語すごい喋れるっていう人じゃないけど、文章を書くの得意な人がというか、まあ小説家の人が翻訳をやってみたりとかしてはって、うん、でそれはほんま趣味レベルですけど、
はい、
英語の小説を日本語に翻訳して、まだ他に出てないやつ、翻訳がない小説とかを自分で勝手に翻訳して、でそれこそなんか Kindle に出したりとか文学フリマに出したりとか、なんかそういうのをやってる人はいたりして、なんかそれはもう完全に趣味のレベルやけど、文字から文字の翻訳っていうのもね、また全然違いますもんね。
あ、そうでしょうね。
なんか交互じゃないですか。
楽しいでしょうね。
なんかだからそういう興味があるかどうかわかんないですけど、なんかそういうの考え出したらいっぱいありますよね。
ね、
そういっぱいあるんですよ。吹き替えっていうのにもすごい興味があって、
はいはいはいはい、
吹き替えも、
あ、そっか、まあ、字幕と吹き替え全然違いますもんね。確かに言葉が
全然違うんですよ。
セリフを考えるとか
全然違うんです。
うんうん、
そうですそうです。
ああ、なるほどなるほど。
うんうんうん、
声優さんが読む原稿を作るっていう仕事。
うんうん。確かに。ここも
興味ありますね。うん、
それはでも
近いもんな、
ね、近いし、やっていいじゃないですか。
そうですね。それもちょっとチャレンジしてみたい。
やりたいと思ったら、なんかそういう仕事も取れるっちゃ取れるんですか？
いやー、なかなか結構そこは字幕の人と吹き替えの人って割と分かれてるかな。
うん、
でもまあ会社は一緒なんで受注してる。うんうん、チャンスがあればやりたいですね。
いや、それはすごい思ったことがある。なんかあの吹き替え版を字幕ありで見たら結構違うなみたいな、
うん、
言ってることと字幕がね、
うん、やっぱ入る情報量が全然違うんで、
うんうんうん、
読む方がずっと時間がかかるから、
うんうんうん、
字幕やとコンパクトにってなるんですけど、
確かに
吹き替えやとね、逆にその口の動きってリッチしてれば、
そうかそうかそうか、う
ん、早口も OK やし、
うんうんうん、吹き替えの言葉の方が柔らかい印象がありますいつも。
うん、やっぱりその字幕やと俳優自身の声が耳から入ってきてる前提なんで、
うんうん、
あの感情的な表現はもうそっちの耳からの情報にお任せしてる、
うんうんうん、
っていう感じですね。
うんうん、
なるほど。
へえ、確かに。いやいや、それは別にいいんじゃないですか、興味ぶれても。
まあ、とりあえずちょっともっと仕事頑張らなあかんなって。
そうなんや。
藤原さん見ててもいつも思ってます。
なんか、
うん、いやいや、
藤原さんは今回はより時間をかけてやったから、
そう、ね、
余計になんかそういう感じになったって、うん、だからまあ作り方が違ったもんね、その前回の連載の時と。
まあまあ、うん、そうやね、全然、うん、でもなんかその
かなり、
うん、私だって全然小手先ばっかり上手くなってるなみたいな時はいっぱいありましたよ。とりあえずこなすみたいな。いっぱいありますよそりゃ。
なんかたまたまだから上手いというか、
うん、
こういいテーマに巡り合ってみたいな感じだな。
今回は
取り組みなんか姿勢がちょっと、
うん、
あの集中できたみたいなも
の、まあ、なんかこう掘ってみたらすごい興味深いものが出てきたみたいな感じやったんで、うんうん、なんか自分がやっぱ前のめりになれるタイミングとかね、うん、そのなんでしょう、状況とかいろいろあるから、
そう
だから今回私がのめり込めたのも一旦ひとしきり落ち着いたからであって、
うんうんうん、タイミング的にな、
そうそうそう、だからそれまでは興味あっても全然やっぱもう片手間にしか時間が取れないみたいな感じだったし、
うんうんうん、
本当はもっとあの早い段階で 去年中にできてておかしくないみたいな感じだったんやけど、うん、うん、後回しになってたんで、だから C さんの状況を考えると全然いろいろ後回しになってしまっておかしくない忙しすぎたでしょ。ほんで
最近は特に年末のコロナとか、
うん、ねえ、
なんかやっぱりまだその子供を保育園に預けて仕事をする、うん、し始めて、去年の4月からなんですけど、
うんうん、
なんかこうどっかにこう罪悪感があるのかなって思う時があります。
どれに対してですか？
子供を預けてるっていう、
どういうことだ
よ。子供に対して、何に対してなんでしょう。子供に対してなんですかね。
子供に対してなんか、でも子供はめっちゃ楽しんでるんですよ、保育園。
そうですよね。
だから子供を預けずに家で見ている他のお母さんたちに対してなんかもしれない。あ、
そうかそうかそうか。
なんでそんな罪悪感感じなかったのか分からんけど。何なんやろう。
いや、でも分かりますよ、それは。あの、なんでしょうね。
入れない人ってことですか、保育園とかに。
いや、もともとその入れる気がない人もそうやし、うん、そ、
あ、
うん、入れる気がないってことです。なんやろ、なんなんでしょうね、この感情は
それはまあね、家庭によりきなんでね。
うん、
なんかもっとだから仕事を頑張らな、
あ、預けてる分
あかんっていう気がしちゃうんですよね。そうそうそうそう。
あ、そうかそうかそうか、
それかな。
なるほどね。そうか。まあ、頑張ったらいいんちゃうっていうのはあります
けど。だからそれが多分またそこまで。
いや、だからそれも、でも気持ち的には、一個のことにすごいこうストイックに集中できるほどの集中はできないけど、うん、あっちこっち手を出すっていう意味で頑張ったらいいんじゃないですか。
そうですね。
でもね、まだ言っても始まったばっかりし、環境もまた変わったし、
うん、
まあ、そうですね、そうですね。
でまたね、全然その一人預けて身は空いたけど、うん、また環境変わるし。
そうなんですよ。それで、うん、その次子供が生まれたら、うん、夏に生まれるんですけど、
うんうん、
いつじゃあ仕事復帰するかっていう問題がまたあって、
うん、
下の子も保育園に入れて働くのか、
うん、うん、
もうしばらく休むのか。
ああ、でも働きたい方ですよね、多分。
働きたいけど、
うんうん、
働けんのかな。
働けんのかな。2人
どうだろう。分からへんけど。
まあみんな働いてはるし働けると思うんですけど、なんやろ、なんか全部が2倍になるじゃないですか、その休む確率とか、
風邪ひいて
休む確率とか、
ね、
なんか行事とか、
うん、
なんか、まあ風邪ひいて休むのは私なんで、その夫じゃなくて、うちの場合は、
う
ん、
そうですね。
どうなんやろうな、そのフリーランスはそういう意味で融通が効く分、
うん、
うん、
一回受けちゃった仕事には代わりが効かないので、
う
ん、
そうですね。
その会社員の時の方、その理解ある職場の会社員でいた時が一番気楽やったなみたいなとか。
確かにそれはそうだな。さあ、まあ、と、そうですね、自分のさじ加減でそこら辺は本当どうにでもなりますもんね、フリーランスやったら。だからなんか受けるんやったらちゃんとしてくれるやろみたいなのありますもんね。
そうですよ ね、受けちゃったらもうその締め切りまで絶対気が抜けへんし、
ね、そうですよね。
なんやったらその5時でピタって終われへんじゃないですか、その後に確認の連絡来たり、ね、うん、修正が来たり、
うんうん
う
ん、
そういうのもうねえ
ねえ難しいな、これは。
どっちもやるやろうしな、
うん、
なんかもうとりあえず一旦休むっていう人もいるやろうし、
うん、
そのそれこそ漫画家とかでも子供育てながら
いるけど、うん、それはやっぱ子供を任せれる身内が他にいる場合だとは思う、うん、身近に。
困った時とか
困った時に頼れる人がいない環境で続けるのはだいぶ難しいし、
うん、
精神が多分すり減っていく気がする、
うんうん、まあまだだから住む場所とかにもまた寄ってくるってことだよな。
寄ると思う。本当に近所にね、うん、なんかその前までの環境やったらもしかしたらちょっと大丈夫って思う。
そうですね、近所に実家があれば、うん、そうそうそう、確かに
いざっていう時のっていうのがいるかいないかで大きい気はしますね、うん、自分一人でだって絶対なんとかせんとあかんってなったらやっぱ範囲、自分の行動範囲ちょっと狭まる感じはすごいわかる。
そうなんですよね、うん、
ねえ、かといってそっちに新たにそんな頼りになる人を見つけれるか
それは無理やろ
そうそう、親族じゃない限りなかなかねってなるから。だって仲いい友達ができてもなかなかそこまで頼めるようなことじゃない部分じゃないですか
それは無理やろ。
そういうのはそうですね、
うん、
なんかそんなことを考えてます。
いやそうですね、そりゃ考えますよ、うん、大変やけど、
うん、
まあでもね幸せなことなんでね。
そうですね、
ね、
仕事はまあ、
うん、
どんな形であれやめはしないけど、
うんうんうん、
もっと頑張らなく
そうなんですかね
やるんやったらもっと頑張らな
くまあでも今生まれるまではひとしきり頑張ったらいいんじゃないですか、
うん、
そうですね、本当そう、うん、そうなんです。
今できる範囲でね、
そうそうそうそう、
先のことは
ね。でも言うても生まれるまでのそっちの準備とかも全然あるやろから、うん、その
なんかそれもね全然実感が湧かへんくて、
うん、それはあれ体が楽やからですか、忘れちゃうみたいな感じですか。
忘れちゃうんでしょうね、やっぱ日々のそのことで、
うん、
なんか一人目の時って、
うん、
毎日考えてたんですよそのことを、
はいはい、そうね、その
シミュレーションというか、ね、生まれたらどんな生活になるかとか、うんうん、必要なグッズとか起こるリスクとか、
うんうんうん、
もうそんなばっかり考えてたんですけど、今はほんまに気づいたらもう今やったって感じ、うん、
いやでもそれもいいことですからね、うん、体が全然負担じゃないっていうのはねすごい
知ってるし、
うん、1回目の夫はこんな気持ちだったんだなって思って、
あ、いつの間にか時間が経ってみたいないやいや、え、でもなんか1回目の時 C さんもうちょっとしんどい時間長かったですよね。
うん、つまりがやっぱり1回目の方がしんどかったんかな、うん、
そんな様子見ててもそんな感じで時間過ぎてたんかな旦那さん。
そんななんか、いやでも仕事したかったし
でも帰ったらしんどそうにいるんやって
。いやなんていうかな、その、
うん、
しんどいのは気にしてたんですけど、やっぱつわりは安定期過ぎたら落ち着くし、
はいはいはい、
安定期過ぎてからはもう何も思ってへんかったと思います
そっかそっか、
あれ気づいたらわそんなお腹大きくなってるみたいな感じだったんでは
いはいはいまあ、じゃあその時とは近いかもしれないですね今、
うん
うん、まあでもその買い足さんといけんものがまだ一人目に比べて少ないですよねきっと。
まあそうですね、うんうん、確かに
準備がやっぱりね、
うん、前まあなんか女の子っぽかったんで、
うん、あそうなんですね、
うん
うん、でもなんか女の子かもって言ってる時に実は男の子だった確率は高いんでしたっけ。
いやーどうな、逆よりは高いと思いますけど。
そうですよね、なんかそのあるかなしかであれなんか
そうそうそう
見分ける時に、うん、ちょうど隠れてるまんまやったら女の子って思ってたけど、あ実はあったんやみたいなパターンがあるけどあるって確認された子が実は女の子やったっていう確率はないから。
そうですね、そうです ね,
ね、そうですよね。でも
なんかね、か病院にもよると思うんですけど、なんかね、
はいはい、
その一人目の時はほんまの、うん、ほんまのっていうかもう産婦人科っていう病院で産んだんで、
はいはいはい、
で今回は総合病院なんで、
ああなるほど、
その あの産婦人科の雰囲気と全然違うんですよ。なんか、
はいはいはい、あの
全然チヤホヤされないんですよ。
あ、でもなんとなくわかります、
うん、そう、うん、なんかジェルとかお腹のジェルとか自分で拭かなあかんみたいな。
そんな
とこ誰も拭いてくれへんにゃ。
いやでも、うん、そうね、
エコーのね、そのエコーの精度なんかな、うん、全然ね見えないんですよ。
あ、
赤ちゃんが。
ああ、やっぱ
病院の、
うん、病院の質というかそんなんじゃないですか。う
ん、ねえ、その、うん、なんか前の時やったらもう検診行くたんびに5枚ぐらいエコー写真もらってたんですけど、
はいはい、
うん、なんか今とかない時あるんですよ。
嘘。
ない時もあるし、うん、あ、こんなんしか撮れへんかったけどいるみたいな、あ、いらないですみたいな。
え、前は京都で産むってなったら大体みんなあそこっていうあの病院でしたよね。
そうそうそうです、そうです、
そうですよね。やっぱりだからその、うんうん、
質じゃないですか、
ね、うん、よっぽどじゃないですか、多分京都のあそこがだいぶいいんじゃないですか。
手厚いのか、
うん、慣れてるというか、
うん、
うん、評判があそこまで続くということは、
うんうん、そっかそっか、
うん、うん、それに慣れちゃうと確かに普通のところはちょっとってなるかもしれない。
そう、だからね、なんかいまいちその性別も、
うん、
こんな今もう7ヶ月なんですけど、7ヶ月になるまで何も言ってくれへんかったし、
うん、前何ヶ月目で分かったんですか。
え、前もめっちゃ早かったですよ、5ヶ月ぐらいで、
うんうんうん、
もうなんかその女の子かな多分ねみたいな、なんか
なるほどなるほど
しちゃって、
うん
うん、この間その7ヶ月目で行った時にやっと、
うん
うん、ちょっとまだ早いから分かんないけど女の子の可能性が高いですみたいな感じあって、
あ、うんうん、うん、
なんか見にくいんかな、あのエコー。古いんかな。
設備がね、うん、設備がそんなに整ってない可能性は
あるかもしれない。
だからもしかしたら男の子かもしれ
ない。そうですね、まだ分かんないな、
う
ん、
そうですね。
そういう経験談も聞きたい人はいる気がする。その京都のその病院とそこの病院の違いみたいな。
ああ、そうですね、
うん、
うん、なんか私はその京都の病院は別に快適やったけど、
うんうんうん、
ちょっとなんかこうピンクピンク天使、
はいはい、
天使が飛んでますみたいな雰囲気じゃないですか。そこ
はいはいはい、
壁ピンクでなんか
はいはいはい、うん、そうですね。
あのちょっとブリブリしたその産婦人科の雰囲気を別に良しとしてたわけではないんですよ。うん
う
ん、
あ、なるほど。なんかね、やっぱいろいろ聞くんですよ。その評判が多い分、
うん、
その京都のもうここっていうのはみんな結構やっぱ行ってる人が多いから、
うん、
あの先生の相性みたいなとか、なんかいろんな先生と ね接したりとかするっていうのもあるし、不妊治療をやってるところとかもあるじゃないですか、
うんうん、
で私はその病院行ったことないけど、そこの空気感と普通に自然妊娠して入ってきた人たちの空気感が違うみたいなのも聞いたりするんですよ。
だから、うん、すごい浮かれた雰囲気が漂いますよね、あの病院には。
うん、
そこってそうなんかな、どこも。
いや、どうかな、わかんない。ただなんか、あそこはもうしんどいっていう人もいるんですよ。なんかあのテンションとか、あの先生の合わへん方とか聞くけど、でもなんやかんやでダントツじゃないですか、多分その、
まあ、
京都で出産するって言ったら、
ね、
うんうんうんうん、そうなんで、本当人によるとは思うけど、ただ設備はいい可能性が高いですよね。
うん、そうだから今のこの総合病院の、
うん、
あの別に妊婦だけが特別じゃないんでみたいな、妊娠むしろ病気じゃないんでみたいなニュートラルな雰囲気は割と心地よいことは心地よいですね。
そっか、性に合ってるんですね。
うん、ただなんか、うん、ここで脱ぐのとか、なんか、カーテンないんやとか、さっきみたいに、あ、ジェル自分で拭くんやとかはあるけど、
うんうん、
まあその、うん、全然、あの無機質な感じは嫌いではないです。
そっかそっかそっか。絶対人によりますね、そこ。
まあ、一人目やったら違ったんかもしれへんな、もしかしたら。
チヤホヤしてほしい人いっぱいいると思う。だってなんかだから食事とかで選ぶ人とかもいるじゃないですか。
そうそうそう。なんかね、お祝いの、うん、あのそうそう、お祝いの料理がすごいフレンチが つくとかありますもんね。
病気じゃないっていう認識が強い分、余計にチヤホヤしてほしいみたいなのはある気がする。ホテルで暮らしてるようなみたいな。そっか、いや、でもね、順調で良かったですね。
あ、そうですね、今のところ、ね、
うん、ちょっと、うん、あのハラハラしましたもん。そんな忙しくて大丈夫かっていう。
そう、最初ね、最初の初期の時にちょっとね、うん、出血とかあって、うん、
ね、
心配もあったんですけど、う
ん、いやいや、良かった、安定して良かったです。
良かったです、今はとりあえず。
ではなんか仕事をどうしようかっていう余裕があるぐらいで良かったです。
まあそうですね。確かに、
うん、うん、後語りです。 C さんと知り合ってだいたい6年半、ヒロナンを始めて3年、こんなに長い間話しているのにちゃんと順を追って C さんの仕事の話を聞くのは初めてです。正確に言うと初めてっていうわけではなく、ちょいちょい断片的に聞いてるはずのことが多いんですが、断片的すぎて把握できていなかったり、すっかり忘れていることが多いので、初めて聞いたという気持ちで今回収録していました。せっかく貴重な話を聞ける人材がいるのに掘り下げない番組、それがヒロナンです。雑談を最重要にしている番組、それがヒロナン。とはいえ聞かれたら気軽にお答えするという3人なので、もし何か聞きたいことなどあればぜひお気軽にメッセージください。お便りフォームやリスンのコメント欄、 X などで受け付けていますので、そちらも詳細は概要欄をご覧ください。それでは今週もぼちぼちお過ごしください。最後までお聞きくださりありがとうございました。